ただいま9月16日月曜日の夜10時半頃に収録しています。横井圭です。昨日9月15日は大阪のアメリカ村扉さんでのライブ、ありがとうございました。まあ、扉さんでライブをやってきましたってことなんですけど、いやー本当に僕自身もいいライブをできたと思うんですけど、その4組編成で、まあ、ブッキングライブ、まあ、対バンライブをやったわけですけど、他の方々も素晴らしくて本当にいい一夜を過ごしたなと思うんですよ。前々からネタにしてるように高丸さんっていう方と一緒やったんですけど、まあ、高丸さんって方はですね、僕は去年までライブハウスの仕事をしていたんですけど、そこでずっと長年お世話になっていた方なんですけど、47歳から弾き語りを始めて現在も現役を続けておられる異色の方なんですけど、本当にその47歳から始めたとは思えないぐらい、もちろん歌もギターも上手いんですよ。歌もギターも弾き語りも上手いんですけど、総合的にすごい人なんですよね。もうそれが本当に奇跡やと思うんですよね。だからまあトークとかそのライブ作り、ライブの組み方とか、それからまあ普段のプロモーションとかで、僕と同じくツイキャスでネット配信もされてますけど、ネット配信であるとか、まあホームページとかブログとか、まあそんなもやってありますけど、トータルで本当にすごい方なんで、もう本当にキャリアだから僕の方が長いわけですけど、それでも尊敬してる先輩なんですけど、その高丸さんはもう僕はもう実力は十分に知ってるわけですよ。その去年までお仕事でずっとお世話になった方なんで、だからまあある意味でもう高丸さんの能力は知ってるという上で、まあまあ本当に一緒にさせてもらってよかったなと思ってるんですけど、昨日一番の驚きは、僕昨日その4組中3番目に出て4番目が高丸さんなんですけど、1個前に出会った田中雅宏さん、田中マー君じゃないですよ、楽天の田中マー君じゃなしに字が違うんですけど、田中雅宏さんって方がおられてですね、この方自分で自分のことをアマチュアって言ってはりまして、そのプロ的な活動はしないと言ってはって、しかもまあ年齢も高丸さんと同じでしたっけね、まあ僕よりも上の方なんですけど、まあなんて言い表したらいいか分かんないですけど、弾き語りが上手すぎてもうびっくりしましたし、僕が目指してる理想系の弾き語りをされる方やったんですよね。まあギター、使ってるギターがキャッツアイっていう、もう今どこにも売ってないすごいレアなギターを使ってあって、もうそのギター見た瞬間に、あ、この人多分やるなと思ったんですけど、まあその本人も言ってありますけど、難しいテクニックは使ってないんですよね。まあそれはもちろん横井圭もそうです、僕もそんな難しいテクニックは使ってないんですけど、本当に歌とギターが骨太でがっつり音をしっかり鳴らすっていうことができてる人でして、まあその僕もその弾き語りしてる人からよく質問が来るんで、それに対してお答えしてるんですけど、単純に上手い人と下手な人の違い、もっと言うとプロとアマチュアの違いって、実はテクニックではないんですよ。テクニックではなくて音量と音圧なんですよ。つまり音がどれだけズシーンってくるかっていうことですし、まあ単純に歌もそうですよ。単純に歌もリズムが合ってるとか音程がいいとかそうじゃなくて、単純に大きい声で歌えてるかってことなんですよね。これ野球のピッチャーもそうですけど、例えば野球のピッチャーでも剛速球投げようと思ったら剛速球をコントロールするのは難しいじゃないですか。剛速球投げるとどうしてもコントロールが甘くなるじゃないですか。それと一緒で歌も大きい声で歌った上で音程とかリズムを合わすのはすごい難しいんですよね。ギターもそうです。ギターも大きい音をジャーンとしっかり鳴らした上で、それで綺麗な音を鳴らしたりとか、それでまあその指使い、まあ、テクニックをキープするというのはかなり難しいことなんですけど、単純にもう歌とギターの音がしっかりガツンと出ていてて、その上 でそれなりのテクニックを持ってるというのは、まあ、なかなかできるものじゃないというか、もう完全にプロの弾き語りだったんですけど、本人は僕はアマチュアって言ったんですけど、もう嘘やんと思うんですけど、そういう素晴らしいステージを見てですね、まあ、そんな大先輩に前と後ろを固められて僕は3番目で出演したんですけど、もうリハの時から僕はもう焦りまくっていてですね、もうこんなんやばいやんと思いながら、もうめちゃめちゃ血まなこで本気でやったんですけど、まあその結果僕も結構いいライブができたなと思っています。 さあまあまあそのライブの話はまあこの辺にしておいて、昨日はちょっとライブ前に事件が2つも起きたんですよ。まず1個目はですね、僕はその阪神難波線に乗って、まあ、阪神電車で神戸から、まあ、難波まで行って、で難波からまあ歩いてアメリカ村に、まあ、震災橋ですけど行くんですけど、そのだから阪神難波線で近鉄難波駅に行くわけなんですよね。で近鉄難波駅降りたらですね、伊勢うどんのお店があるんですね。まあ、近鉄なんでだから三重県の名物の伊勢うどんのお店があるんで、ちょっと行ってみようと思ったんですよね。で僕滋賀県出身なんで、伊勢やなしに伊賀うどんは食べたことあるんですよ。だから伊賀のうどんは美味しいんで、伊勢うどんも同じかなと思ったら全然違うんですよね。あの横池うどん好きです。僕は本当にうどんが大好きで、まあ、全国のうどんをいろいろ食べていまして、まあ、名古屋のきしめんも好きですし、もちろん香川のさぬきうどんも好きですし、大阪のきつねうどんも好きなんですけど、その伊賀うどんのお店に入って伊賀うどん食べたらめっちゃめちゃまずかったです。そのお店も綺麗で、なんならうどんの見た目もすごい美しいんですよ。だからなかなかいい感じのお店だったんですけど、伊賀うどんはちょっと僕の口には合わなかったですね。その福岡のうどんと一緒で、伊賀うどんってめちゃめちゃ柔らかいんですよ。もうその柔らかいのがもう全然無理で、もう食欲が全然進まなくて、しかも僕はそのライブをする前に僕は炭水化物をチャージするのがいつものルーティーンなんで、その炭水化物を本当にリハーサルの前に大量に摂取するんで、その伊賀うどんをその2玉頼んだんですね。まあまあ要するに大盛りですね、大盛り2玉を頼んだんですけど、もうその大盛り2玉を食べるのにもう一苦労でして、まああの伊賀うどんのあのもろもろの柔らかい、もうまあまあさぬきうどんとか食べてるもんからしたら、もうこれ煮込みすぎなんちゃうんってぐらい、もうなんかもろもろで、しかも味薄いというか、だからそのもろもろのうどんにいくら味付けしてもその味が乗らないんですよね、うどんに。まあってわけでえげつなくまずかったですね。だからうどん好きで全国のうどんを食べてる横井慶ですけど、伊賀うどんはちょっと僕無理でしたけど、伊賀うどんが好きって方いらっしゃいましたらご意見お待ちしています。でその伊賀うどんを食べてですね、でそれでまあ近鉄難波駅からですね、あの FM 大阪、あの扇町リバープレイスって言うんですけど、扇町リバープレイスってとこに今 FM 大阪があるんですけど、その FM 大阪の前を通って、まあ、その震災橋のアメリカ村に行くわけなんですけど、その扇町リバープレイスにですね、その1階から2階にかけて長い階段があってですね、その人が座って腰掛けても大丈夫なような階段があって、その階段の下に、まあ、ステージというか踊り場があるんですよね。つまりそのイベントブースにも使える、まあ、長くて大きい階段があるんですよね。でそこでアイドルの人がイベントをしてたんですね。あ、なんかアイドルがイベントやってるわと思って、で僕はその扇町リバープレイス、その FM 大阪の地下を、まあ、歩いてそのアメリカ村に向かったんですよね。でその FM 大阪の地下、まあ、扇町リバープレイスの地下って日曜日でもそんな 人通りはいないんで、人はまばらにしか歩いていないんですよね。でまあその地下を歩いていたら、行く人がみんな上の方を見てなんか気まずそうな顔して目そらしてるんですよね。お、え、なんやろ、なんか上になんかあるんかなと思ったら、その僕も上チラッと見たら、そのアイドルがイベントをしてるそのステージの裏側がちょっと上の方に見えるんですよね。あ、なんかアイドルイベントしてるのがなんか下から見えるわと思って、僕も上見たらですね、なんとですね、踊ってるアイドルのスカートの下のパンツが全員丸見えやったんですよ。もうちょっと僕も二度見しましたね。ってなって、で僕の周りの人もみんな二度見してるんですけど、二度見した先にみんな目そらしながら歩いてるんですけど、まあいつも言ってるように横井慶はエロですよ。僕エッチですし、あのそういうの好きですけど、僕はそのチラ見えが好きなんですよね。チラッと見えるのは好きなんですけど、もろに見えるのはちょっと苦手なんですよ。まあ大体男の人は大体そうだと思うんですけど、もう女の子のパンツが上にあるんですよ。 これは大丈夫かっていう思って、でその話をですね、そのライブ会場について続いてそのリハーサル現場で他の共演者とか、まあ、スタッフの人と喋っていたんですけど、いや横井くんそれはアイドルやからみんなあれ見せパンやで、見せてもいい、見せても大丈夫な見せパンを履いてるんだよってみんな言うんですけど、ただ僕がその二度見して見たパンツはですね、その4人組のアイドルだったんですけど、4人とも全員違うパンツを履いてたんですよ。もし見せパンやったら4人とも同じパンツを履くはずじゃないですか、同じ柄の見せていいパンツを。いや僕二度見した時にね、左端から黒のパンツ、ベージュのパンツで白い子供パンツで、すごい人が一番右の子はティーバッグでしたなんでスカートでティーバッグ履くねんってめっちゃ心の中で突っ込んでましたけど、全員違うパンツ履いてるんですよね。でその全員違うパンツが見えてるんで、これ絶対見せパンちゃうやんって僕は思ってたんですけど、まあそんな話をしたらちょっと話がややこしくなるんで、だからリハーサル会場では、ああそうですよね、アイドルってまあ見せパン履いてますよね、あれは見せるためのパンツを履いてるんですよね、ああですよね、うーんみたいな話してたんですけど、4人とも違うパンツ履いてたんですよ。あれ絶対見せパンじゃないんですよね。そんなアイドル4人のパンツをがっつり見てからライブをしてですね、まあ調子を上げていいライブができた横井慶ですけど、アイドルの皆さんちゃんとあの見せパン履いてほしいなと思いましたが、アイドルのパンツが見たい方はぜひ皆さん FM 大阪が入ってる大木町リバープレスに行きましょうついでにあのアメリカ村で横井慶のライブも見てくださいあ、また次回もまた10月か11月に決まると思いますんで、またぜひ大阪のライブまた見てください。よろしくお願いします。